音声による議会広報、2月発行の声の県議会だより第144号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は正副議長の就任挨拶について、2番目に令和6年第4回定例会の概要について、3番目に一般質問の質問及び答弁用紙について、4番目に常任委員会の審査の概要について、5番目に閉会中の常任委員会活動について、6番目に令和7年各会派基本方針について、7番目に決算特別委員会の開催結果について、8番目に交通政策物流問題調査特別委員会の調査結果について、9番目に防災環境産業委員会から県民生活環境部長に対する長江鶴のゲート対策の充実強化についての提言について、最後に永年在職議員表彰についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず正副議長の就任挨拶についてお伝えします。令和6年第4回定例会最終日の12月16日、茨城県議会議長に西野はじめ議員、茨城県議会副議長に戸板和幸議員が選任されました。まず、西野はじめ茨城県議会議長。新年明けましておめでとうございます。昨年12月の第4回定例会におきまして、第117代議長に就任いたしました。職責の重大さに身が引き締まる思いであります。コロナ禍の苦難の3年間を乗り越え、社会経済活動は活性化いたしましたが、一方で長引く円安や物価高騰が県民生活や地域経済に大きな影響を及ぼしており、物価上昇を上回る賃金上昇を実現し、成長と分配の好循環が確実に回り出すことが重要であります。また、近年激甚化頻発化する豪雨などの自然災害への対応能力の向上を図るとともに、全国屈指の農業圏として食料の安定供給を担う本県農業を持続的に発展させていくことが必要であります。さらに、保健医療・介護提供体制の充実や少子化対策の取り組みなど、県民が健康で安心して暮らせる県づくりを進めるとともに、探求活動やライフスキル教育の推進など、魅力ある人づくりを進め、茨城の将来を担う人材の育成を図ることも重要であります。私は議長として、今まで以上に県民一人一人の声を真摯に受け止め、地域の声を県政に反映し、県全体の発展につなげられるよう、公正円滑な議会運営に努めてまいる所存であります。県民の皆様におかれましては、一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、戸板和幸、茨城県議会副議長。慎んで新春のお喜びを申し上げます。先の第4回定例会におきまして、第118代副議長に就任いたしました。職責の重大さを改めて感じているところでございます。人口減少時代の中で、地域の活力をさらに高めていくためには、子供を産みやすい環境を作るとともに、交流人口の拡大や定住の促進を図っていく必要があります。とりわけ、県内外を結ぶ広域交通ネットワークを構築するとともに、本県の豊かな風土や農産物、古き良き文化や伝統を後世へとつなぐ祭りなどの地域資源を生かし、魅力ある観光地域づくりを推進していくことが重要であります。一方、県民誰もが安心安全に暮らせる社会を実現するためには、医療や福祉、治安、防災など、県民の命と財産を守る生活基盤を築いていくことが必要であります。防犯や通学路の安全確保などを強化し、 犯罪や交通事故の起きにくい社会づくりを進めるとともに、近年の気候変動により頻発化激甚化する台風やゲリラ豪雨などの災害から県民の生活を守るため、道路の補修や河川改修などにも全力で取り組んでいかなければなりません。県議会においては一人一人の声を県政に反映できるよう、西野議長を補佐し、公正円滑な議会運営に努めてまいる所存でございますので、県民の皆様にはなお一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。次に、令和6年第4回定例会の概要についてお伝えします。令和6年第4回定例会は11月29日から12月16日までの18日間の会期で開かれました。議案は議員などから私学助成の充実強化等に関する意見書、公共交通及び物流に関する対策の充実強化を求める意見書、知事から令和6年度茨城県一般会計補正予算、茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例などが提出されました。一般質問は、県北地域における定住人口及び交流人口の拡大、看護職員の確保、不妊治療における助成事業から医療保険適用への移行の検証や今後の取り組み、児童虐待への対応、命を守るための医師の地域偏在の解消などの項目について行われました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、ハラスメントによるメンタルヘルスの相談体制、産業技術専門学院再編後の地域の人材育成機能の確保策、臓器移植を所管する組織のあり方などが議論されました。決算特別委員会では、閉会中の審査を経て、開会日に委員長報告が行われました。交通政策物流問題調査特別委員会では、これまでの調査検討を踏まえ、調査結果の報告が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、認定、報告、意見書、請願などの42件の議案などが可決、同意、認定、承認、採択されました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第4回定例会では、一般質問に、黒部博秀、茨城自民党、秋吉和、無所属、小泉修司、茨城自民党、小松崎俊則、茨城自民党、志田恵美子、立憲茨城、磯崎達也、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、瀬谷幸信、茨城自民党、鈴木正史、茨城自民党の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の黒部博秀議員が質問を行いました。県北地域は人口減少・高齢化が他の地域に先駆けて進行している。将来を見据えた定住人口や交流人口の拡大について、県はどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、地域特性を生かした産業の振興とともに、企業・副業型地域おこし協力隊の誘致や、常陸の国ロングトレイル、御前山ダムなどの地域資源を活用した誘客促進の取り組みを通じて、地域の活力を創出し、市町などとも連携しながら、定住人口・交流人口の拡大を図る、と答えました。他に、水郡線の活性化、ゴルフツーリズムの推進、空き家対策なども質問しました。次に、無所属の秋吉和議員が質問を行いました。多様化する看護ニーズなどに対応するため、看護職員の確保が必要と考える、さらなる対策は、との質問に対し、 保健医療部長は、県立中央看護専門学校看護学科を2026年度から県内初の4年制に移行し、教育内容の充実を図っていく。また、診療報酬上乗せや賃上げ税制の活用などにより、処遇改善に努めるよう医療機関に働きかけていくほか、病院内保育所の運営費補助や、定着促進コーディネーターの派遣により、環境の整備を促進していく、と答えました。他に、部活動の地域移行、建設業の担い手確保、育成、施設園芸農家への支援策なども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修司議員が質問を行いました。不妊治療への支援が従来の助成事業から保険適用へ移行されたことにより、新たに自己負担を強いられている方がいる。この方への助成事業をどう進めるのか、との質問に対し、福祉部長は、国の会議で従来の助成事業は自己負担をなくすことではなく、高額な治療費の軽減を図ることを目的として実施してきた経緯などが議論された上で、保険適用が開始された。今後、保険適用範囲の拡大などについて、引き続き国に強く要望をしていく、と答えました。他に、県管理道路における除草の課題と今後の新たな取り組み、県植物園等のリニューアルの詳細、公立学校教員の人材確保に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問を行いました。辛く苦しい思いをしている子どもたちが一刻も早く一人でも多く救われることを願ってやまない。虐待の通報に対してより迅速に対応するための方策は、との質問に対し、福祉部長は、全国に先駆けて警察とすべての虐待情報を共有する体制を整えたほか、児童相談所の組織体制の見直しや専門職員の増員など、子どもの安全を迅速に確保するための体制強化を図ってきた。また、虐待事案発生時は関係機関との緊密な連携により対応していると答えました。他に、産業技術専門学院の在り方、救急搬送時間の改善、工業高校の今後の展望なども質問しました。次に、立憲茨城の志田良恵美子議員が質問を行いました。医師の地域偏在をどのようにして解消しようとしているのか、との質問に対し、知事は、地域枠などの就学資金貸与制度により、医師不足地域で勤務する医師を養成している。今年度の地域枠の定員は、全国トップクラスの11大学70名であり、来年度の入学者からは、医師不足地域での義務履行を臨床研修後に限定した。また、救急や小児などの政策医療の提供体制が維持されるよう、各地域の中核的な役割を担う医療機関の医師確保に取り組んでいる、と答えました。他に、男女の所得格差を縮小するための学校教育におけるキャリア教育と、夢を実現する奨学金等の支援制度、多様な学びの場、居場所の確保、オーガニック学校給食を実現するための有機栽培農業者の育成なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問を行いました。高齢運転者のアクセルとブレーキの踏み間違えによる交通事故をゼロに近づけるため、自動安全装置を装着した車両、サポカーの普及啓発にどう取り組むのか、との質問に対し、警察本部長は、過去5年の高齢運転者による交通死亡事故の要因は、運転操作ミスが最も多く、75歳以上では約 33% を占める。このため、自動車販売団体の協力を得て、 高齢運転者にサポカーへの切り替えを呼びかけるなど、高齢運転者の事故防止や被害軽減を図っていく、と答えました。他に、ひたちの国干し芋と命名しての本県産干し芋の認知度向上戦略とブランド化の推進、健康長寿日本一を目指す条例の取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。消防団員が消火の技術を競う双方大会については、発展的な見直しを検討できる余地も大きいと感じている。時代に即した持続可能な消防団のあり方を目指し、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、団員の負担軽減を図り、より実践的な双方技術を習得できる時代に即した双方大会となるよう取り組んでいく。また、団員が活動しやすい環境整備に取り組むとともに、県民の消防団に対する理解を深めていく、と答えました。他に、教育現場における児童生徒の安全確保、野犬対策、闇バイトによる犯罪への対応なども質問しました。次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。茨城県版儲かる工業を提案する。その実現に向けた県北地域のものづくり企業に対する県の支援は、との質問に対し、産業戦略部長は、売れる商品開発に向け専門家による伴走支援を実施している。また、販路拡大に向け、受発注マッチング支援や、茨城中小企業グローバル推進機構と連携した海外展開支援などを行っている。今後も、県北地域のものづくり企業の成長を後押しし、儲かる工業を実現に向け取り組む、と答えました。他に、日立市における小児科医確保の方針、次世代未来都市実現に向けた競争プロジェクトに対する県の関わり方なども質問しました。最後に、茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。カーボンニュートラルの実現に向けては、本県 CO2 排出量の約6割を占める産業分野での取り組みを加速する必要があるが、カーボンニュートラル産業拠点創出に向けて今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、200億円の基金など県独自の支援とともに、国の支援も最大限に活用しながら、民間企業の取り組みを強力に後押しし、将来にわたって本県産業の基盤となる水素などのクリーンエネルギー拠点を茨城港及び鹿島港に構築すべく全力で取り組んでいく、と答えました。他に、一人当たり県民所得伸長の要因分析と政策立案への活用、国土強靭化をはじめとするインフラの整備推進、子どもの読書活動の推進なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県職員が働きやすい職場を目指すことが重要だが、ハラスメントによるメンタルヘルスの相談体制は、との質問に対し、県は、県庁内部に相談員を置き、ハラスメントによるメンタルヘルスの相談に応じている。11月には、カウンセラーや弁護士の外部相談窓口を設置し、相談体制を充実させた。相談窓口の追加など、今後も相談しやすい体制を目指していく、と答えました。次に、茨城幸福度指標はどう政策に生かしているのか、との質問に対し、県は、本県の全国的な位置や各分野の強みと弱みの客観的な把握に活用している。例えば、指標を活用した課題分析により、自動車等の認知件数の減少につながった。 今後も関係部局と情報を共有しながら指標を活用していく、と答えました。他に、水郡線全線開通90周年イベントの実施状況、新茨城めし総選挙の今後の展開なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。産業技術専門学院再編後、地域における人材育成機能をどのように確保していくのか、との質問に対し、県は、同学院の在り方検討会では、県全体でものづくり人材の育成機能を強化する必要があるとの提言があった一方、地域における訓練機能の確保が必要との議論があった。今後、他の訓練機関や市町村などとの連携のほか、在職者訓練の機能拡充を検討していく、と答えました。次に、原子力災害時の避難先確保の現状は、との質問に対し、県は、必要数 91.6 万人分に対し、約9割の 82.2 万人分を確保した。残り 9.4 万人分の確保について、県外市町村での受け入れに向け、各県と市町村への協力要請の進め方などを調整するとともに、民間企業にも協力を依頼していると答えました。他に、大洗水族館におけるインバウンドの状況、外国人版茨城幸福度指標の策定後の反応なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。命をつなぐ臓器移植を推進するため、臓器移植を所管するのに適切な組織を設置し取り組むべきである。組織の再編も必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、臓器移植については、医療政策、疾病対策、健康推進など多様な視点が必要である。県が果たす役割を見極めた上で、これまでの経験値がある薬務課を中心に、各課の連携を深めて対応していきたい、と答えました。次に、救急搬送にかかる選定療養費の徴収について、今後どのような体制により検証していくのか、との質問に対し、県は、医師を中心とした検証会議を県が主催し、重症度別、医療機関別の救急搬送件数などを科学的な根拠をもって検証していく。検証結果は取りまとめ、分析した上で、年度内に公表したい、と答えました。他に、障害福祉サービス事業所の行政処分、介護保険料の算定の現状なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。国際ビジネスの推進について、中国で茨城県対日投資セミナーや精密加工技術フォーラムを開催した狙いは、との質問に対し、県は、人口減少により国内経済が縮小する中、中国企業を含む外資系企業から県内への投資の促進を図るものである。県内企業とのマッチングを通じ、イノベーション創出による経済活性化を図っていく、と答えました。次に、県食と農を守るための条例第23条の地域内の農業者消費者の循環型ネットワーク作りにどう取り組むのか、との質問に対し、県は、農業は食料供給だけでなく多面的機能も有するため、農業の大切さを消費者に理解いただくことが重要である。県北地域で実践されている農業者と消費者の交流などの先行事例の横展開を図っていく、と答えました。他に、ユニバーサルツーリズムの推進、生成 AI を活用したスマート農業の推進なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。海外の PR イベントでは、くつろぎながら商談できるスペースを設けている事例がある。 本県の企業誘致セミナーでも特産品の PR を兼ねたゆとりある雰囲気づくりが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、県は、県内の豊富な食材の活用や商談スペースの設置など、工夫しながら取り組んでいく、と答えました。次に、中川の支線である西田川の沿線は、令和元年東日本台風などにより甚大な浸水被害を受けた。西田川の今後の整備スケジュールは、との質問に対し、県は、現在基本設計を行っており、令和7年度に詳細設計に着手する。この詳細設計が完了次第、用地取得に向けた測量や、用地取得が不要な箇所の工事に着手していきたい、と答えました。他に、水道事業の経営統合を踏まえた市町村などの投資財政計画作成への支援のあり方、水道施設の耐震化状況と今後の対応なども質問しました。最後に、文教警察委員会。警察からの情報発信は防犯対策などの周知に大きな効果があると考える。広報について県警察の取り組み状況は、との質問に対し、県は、広報誌や県警公式 SNS などを活用し、防犯対策について広報することで、県民の防犯意識の醸成を図っている。また、犯罪の発生を抑止するため、犯人検挙の情報などを積極的に発信している、と答えました。次に、ボッチャは障害のある人とない人が一緒に取り組めるスポーツであり、県でも小学生の競技会の実施などを検討してほしいが、所見は、との質問に対し、県は、一部の特別支援学校では交流及び共同学習として、県内の小中学校、高校の児童生徒とボッチャを行っている。まずはこの取り組みを特別支援学校を中心に広げていくと答えました。ボッチャとは、重度脳性麻痺者、同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで、障害の有無にかかわらず取り組むことができます。他に、性犯罪の現状及び県民への具体的な周知方策、高校における不登校生徒への支援の充実なども質問しました。次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。本委員会では、デジタル行財政改革の推進を重点審査テーマとし、高萩市役所を訪れました。高萩市では AI を活用してバスの運行経路とダイヤを最適化して運行するマイライドノルルを導入しています。公共交通の課題と導入の経緯、利用促進の取り組みなどについて担当者から説明を受け、実際にアプリを用いてバスを呼び出し乗車体験をしました。次に北茨城市の十国堀を訪れました。十国堀では、ひたちの国ロングトレイル事業により、令和5年度にハイキングコースが整備されました。実際に十国堀のハイキングコースを歩いて視察するとともに、登山アプリと連携したデジタルスタンプラリーの取り組みについて説明を受けました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では、本県の産業を支える人材の育成・確保を重点審査テーマとし、つくば市の関庄商事株式会社を訪れました。関庄商事株式会社は、外国人材採用のため、ベトナムやインドなどで現地大学などと連携したジョブフェアを開催しています。ジョブフェアの開催状況や、採用した社員の就労状況について説明を受けたほか、外国籍社員の方との意見交換を行いました。次に、長江鶴のゲイトの繁茂状況について、 稲敷市河内町を訪れました。長江鶴のゲイトウは生態系や農業などに悪影響を及ぼす恐れがあることから特定外来生物に指定されています。新利根川上流の河内町、下流の稲敷市にてハンモ状況を視察し、稲敷市役所にて県、市、町などの対応状況などの説明を受けました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会は、県民の命を守るための医療と介護の充実を重点審査テーマとし、ひたちなか市のスポーツ&カルチャー潮風港を訪れました。スポーツ&カルチャー潮風港は、誰でも気軽に地域の方々が生涯にわたってスポーツ文化活動を楽しみ、健康で生き生きと交流できる連帯感あふれる地域づくりを目指す多世代交流施設で、地域における健康寿命の延伸に貢献しています。施設の担当者から施設の利用状況や今後の展望について説明を受けるとともに、施設内での活動の様子を視察しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会は、国内外への魅力発信強化と持続可能な農林水産業の実現を重点審査テーマとし、坂東市の県営畑地帯総合整備事業坂東中央地区を訪れました。坂東中央地区は、平成24年度に県営畑地帯総合整備事業に着手し、令和5年度に事業が完了しました。区画整理や畑地灌漑施設などの整備を契機とした経営拡大により、農業所得の増加や後継者の確保につながった事例について説明を受けました。次に、常総市役所を訪れました。常総市では、圏央道常総インターチェンジ周辺の約45ヘクタールに、農地エリアと都市エリアを形成し、6次産業化を軸とした町づくりと地域活性化を目指すアグリサイエンスバレー構想に取り組んでおり、構想の概要とこれまでの取り組みについて説明を受けました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会は、災害危機に強い県づくりを重点審査テーマとし、茨城町の株式会社AESC 茨城を訪れました。株式会社 AESC 茨城は、車載リチウムイオンバッテリーを製造し、自動車メーカーへ供給する企業です。国内最大級のリチウムイオンバッテリーの生産拠点として、茨城中央工業団地に令和5年8月に竣工、令和6年8月に量産開始した茨城工場内を視察しました。次に、水戸市の都市計画道路、中大の中勝線を訪れました。水戸市の市街地を東西に連絡する本路線において、現在工事が進められており、水戸市坂戸町の国道6号との交差点の整備や、南側に近接する坂戸六砂路の十字交差化により、渋滞の緩和などが期待されています。現地を視察し、事業概要について説明を受けました。最後に、文教警察委員会。本委員会は、警察本部関係は、巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策の推進、教育庁関係は、誰もが輝く学校環境づくりについてを重点審査テーマとし、水戸市の茨城県警察本部を訪れました。茨城県警察本部は、交通管制センターなどの見学を通じて、警察業務に係る理解の促進に取り組んでいます。警察活動の紹介映像や装備品、SNS に投稿している、自転車盗難被害防止に向けた短編漫画などを展示している広報センターを視察しました。次に、 水戸市の県立水戸高等特別支援学校を訪れました。県立水戸高等特別支援学校は、平成11年に設立された軽度知的障害を有する生徒のための学校です。社会的・職業的自立を目指し、一人一人の適性に応じた可能性を最大限に伸ばす教育の取り組みなどを視察しました。次に、令和7年各会派基本方針についてお伝えします。まず、茨城自民党です。明けましておめでとうございます。水戸市は脱皮する蛇のイメージから、復活と再生を意味すると言われ、そうあってほしいと願うばかりです。しかし、令和6年能登半島地震の被災地から月始めに届く復旧・復興状況は芳しくないことから、新年も被災地の皆様の一日も早い日常の復活と再生を祈念しております。世界は2020年代に入ってコロナパンデミックとロシアのウクライナ侵攻、イスラエル・ガザでの戦争勃発と次元の異なる試練に直面。グローバル化と言われる冷戦後の大きな主張が壁にぶつかったと指摘されており、我が国は世界とどう向き合っていくのか、それが問われる一年となりそうです。そうした中で、茨城自民党は昨年12月、県の新年度予算編成に向けて、令和7年度重要政策大綱を大井川和彦知事に提出しました。地域経済や県民の暮らしを支える100を超える各種団体から上がった様々な県政要望の県政への反映を求めたものです。特に農林水産業への支援や不妊治療への助成、医療体制の整備、災害ボランティアへの支援体制の4項目を緊急最重要政策項目に盛り込んだのが特徴であり、新規項目71件、一部修正132件を含む総項目数は2629件となりました。私どもはこの重要政策大綱を議会活動のバイブルとして政務調査活動をはじめ、代表質問や一般質問、常任委員会審議を通じて要望項目の具現化に努めますが、その基本姿勢は、石破茂首相が昨年10月4日の衆参両院での就任後初めての所信表明演説を締めくくった納得と共感の政治による地方創生です。新年も議会の監視機能の強化はもとより、議員提案条例の制定など政策提案機能の発揮に所属議員39名が一意専心に取り組んでまいります。県民の皆様のご理解とご支援を切にお願い申し上げます。次に、公明党です。輝かしい新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。今般、人口戦略会議は、消滅可能性自治体を公表しました。本件で指摘されたのは17市町村でありますが、人口減少のみならず、地域間の格差も懸念するところであります。人口減少・少子高齢化は、2040年に向けて高齢者数の増大と現役世代の急減が見込まれており、増加する単身世帯への対応と合わせて、すべての世代を支える社会保障制度の再構築へ、将来を見据えた改革を急がねばなりません。さらには、気候変動に伴い激甚化・頻発化する自然災害から県民の命と暮らしを守る防災・減災対策や、人口減少が進む地方にあっても生活者が安心して暮らし続けられる地域づくりなど、地方議会が担う役割は今まで以上に重要になってまいります。私たち公明党は生活者の小さな声も政治に反映させるため、令和7年度茨城県予算編成に向け467項目の政策要望を取りまとめ、昨年12月6日に大井川知事へ要望しました。 今後も生活者の声を政治の真ん中にして、住んでいる人が日本一幸せな県、茨城を構築するため、誠心誠意働いてまいります。次に、国民民主党です。2025年の幕開けを迎え、県民の皆様にとって素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。本年は干支の巳年にあたります。巳は再生と変化の象徴であり、その脱皮を通じて新しい自分に生まれ変わる力を持っています。この象徴にあやかり、今年は新しい挑戦や成長の年となるよう前進してまいります。茨城県は豊かな自然環境と多様な文化を誇る地域です。その魅力を最大限に生かすために多くの施策を講じていますが、直面する課題も少なくありません。人口減少や高齢化、地域経済の活性化、さらには頻発化激甚化する自然災害など早急な対策が必要であり、地方議会の担う役割はこれまで以上に重要であります。そこで私たちは本会議をはじめ常任委員会や特別委員会において政策要望の実現と県民の皆様の負託に応える活動を継続して進めてまいります。私たち国民民主党は生活者、働く者の立場に立ち、県民の皆様が安心して暮らせる共生社会の創造を目指し、行財政改革、労働環境の整備、地域医療の充実、産業の活性化、子育て環境の整備など、それぞれの課題に全力で取り組んでまいります。引き続き県民皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。次に、茨城無所属の会です。県議会で国政政党会派以外の唯一の正式会派として私たち3人が茨城無所属の会を立ち上げて2年が経過しました。昨年は政治と金が大きな問題となり、政局も大きく動きました。既存政党などのお金のかかる政治体質から距離を置き、私たちはお金をかけない政治を貫いてきました。民主主義の危機と言われる時代に、長年地方自治の最前線で戦ってきた3人が、保守のあるべき姿を求めてこれまでも活動してきましたが、国民の力で政治が大きく動いたこの機に、県民の皆さんと力を合わせ、政治の体質改善に全力を尽くします。政治の常識は国民の非常識。今回の問題は政治と国民との距離がいかに乖離しているかをあからさまにしました。私たちは地域住民に寄り添い、県民と政治の距離を近づける、人と地球に優しい政治を目指しています。健康で安心して暮らせる日常を守るために、教育環境の充実や受動喫煙防止など、子どもに優しい子育て環境の充実、人と地球に優しい農業と、新しい健康体操などによる健康長寿の増進、安全で人と地球に優しい交通環境整備、地球温暖化防止と並行した防災力強化等々。3人のこれまでの経験を生かし、県民の皆さんに寄り添い、力を合わせ、真摯に取り組んでまいります。最後に、立憲茨城です。今年は巳年、復活と再生を連想し、強い生命力につながる縁起のいい動物。この一年間も皆様にお支えいただき、県政を担う一員として心から感謝いたします。私たちはパリテ、男女平等同数を実現する会派であり、男女各一人になります。二人の会派ですが、地域の一人一人に寄り添い、特に小さく弱い声にも耳を傾け、県政に届けてまいりました。実現できたのは次の事項などです。1、賃金向上への取り組み。2、オーガニック学校給食の拡大。3、 学校で性暴力が発生した際の対応の危機管理マニュアルへの明文化。今年の具体的な目標は6点です。1、公平な保健医療の実現と検診率の向上。2、子どもたちへのキャリア教育と夢を叶えるための給付型奨学金制度の充実。3、有機栽培の農作物の生産拡大とオーガニック学校給食の実現と栄養士の手厚い配置。4、多様性、LGBT、外国人、障害者を認め合うインクルーシブ茨城の実現。5、市町村を超えた公共交通の充実。6、里山整備と木育の充実。チーム地球の一員として、茨城県の輝きを発信し、県民の皆様の命を守り、育み、共に歩みを進めてまいります。これからもご指導をよろしくお願いいたします。次に、決算特別委員会の開催結果についてお伝えします。本委員会、豊田和幸委員長は、令和6年第3回定例会で付託された、令和5年度茨城県一般会計決算などの議案について、部門別審査及び総括質疑を行った後、可決及び認定しました。部門別審査では、病院施設の狭隘化・老朽化に伴う経営への影響、有害鳥獣捕獲に対する支援、市町村における避難行動要支援者への支援体制、新型コロナウイルスの感染状況と5類移行後の受診動向、茨城空港の活性対策、本社機能移転による成果と立地企業のフォローアップ、本県産メロンのブランド化と輸出に向けた取り組み、大学進学率アッププロジェクト事業の進捗状況、住宅侵入窃盗等犯罪抑止対策実証実験事業の成果などの質疑応答が交わされました。総括質疑では、当初予算と決算の比較が容易な決算資料の作成など、部門別審査を踏まえた質疑応答が交わされました。決算関係議案は、第4回定例会開会日の本会議で審議され、早期認定が図られました。次に、交通政策・物流問題調査特別委員会の調査結果についてお伝えします。本委員会、石井邦和委員長は、令和6年第1回定例会で設置されて以降、公共交通及び物流に関する諸方策のあり方について、調査・検討を重ね、同年第4回定例会の最終日に、執行部への提言を中心とする調査結果を報告しました。主な提言の概要。1、公共交通関係。バス事業者に対する地域間感染系統の補助金の満額補助の実現。接続関係にある鉄道バスの運行ダイヤの利用者本位の編成。死亡事故が発生するなど構造的に課題のある踏切への安全対策。持続可能な水郡線の振興のための県境を越えた連携強化。港線の延伸実現に向けた県としての支援の検討。DX の視点に立った交通事業者に対する支援の強化。自家用有償旅客運送におけるエリアや実施時間帯の適切な設定、九州マースなどを参考としたより広域的なワンストップ移動サービスの枠組み構築に向けた検討、外国人材の運転手であっても県民が不安なく公共交通を利用できるようにするための対策、タクシーの運転に必要となる第二種免許制度の抜本的な改正など、今の時代に求められるあり方の検討。免許を自主返納した高齢者の目線に立った公共交通の環境整備。幼少期からバスの魅力を感じてもらえる取り組みの充実。 2. 物流関係。物流業界における価格転嫁のさらなる円滑化に向けた取り組み。地域において再配達の削減に向けた消費者のインセンティブを高めるための取り組み。建物における配送の上下移動に配慮した環境整備や意識醸成。物流における自動運転やドローンの活用に向けた動きの加速化。モーダルシフトの実現に向けた関係者による重要性の認識。港湾において取扱貨物量を増加させるためのハード面の整備。高速道路が通行不能となった場合に備えた代替性の機能強化。農業体験である本県農産物の物流を維持するための施策の展開。次に、防災環境産業委員会から県民生活環境部長に対する長江鶴の芸当対策の充実強化についての提言についてお伝えします。特定外来生物長江鶴の芸当は、再生力、拡散力、侵略性が強い南米原産の多年草の水草で、県内では新利根川流域を中心とした河川湖沼で繁殖していますが、効率的な駆除方法が確立されておらず、生態系への影響や農業被害の発生などが危惧されています。新利根川流域における繁茂状況や、流域市町などで構成される新利根川流域長江鶴の芸当等対策協議会の取り組みについて、これまで実施した県内調査の結果を踏まえ、本県が取り組むべき施策などについて、防災環境産業委員会から県民生活環境部長に提言を行いました。最後に、永年在職議員表彰についてお伝えします。11月29日に茨城県議会の永年在職議員表彰が行われました。表彰を受けた議員は、25年在職、小川一成議員、河津隆議員、常井洋二議員、15年在職、西野はじめ議員、村上則夫議員。また、11月17日に臨時表彰として、25年在職、森田悦夫議員が表彰されました。声の県議会だより第144号、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会、令和6年第4回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。